はい、それではテサロニケ人への手紙第2、今日はこの今の時間は1章と2章を、学びたいと思います。ですね、もう皆さん第1の手紙を読まれた方はもうご存知だと思いますが、テサロニケの人たちは非常な困難の中にいたわけなんですね。迫害が激しく彼らを襲っていました。で、その迫害を受けていた彼らは、信仰を持ってから何年も経っているその成熟した人たちではなく、信仰を持ってもうすぐにその迫害の中に置かれていった信徒たちでありました。にもかかわらず、その心配をしてですね、テモテを送ったパウロがテモテから聞いた、戻ってきたテモテから聞いたその知らせというのが、愛のローク、そして信仰の働き、そして主イエスキリストの望み、現れの望み、それに満ちていた人たち、聖霊に満たされて、本当にその兄弟愛がですね、そのマケドニアの地域だけじゃなくて、アカヤの地域にまで響き渡ってたというほどの、素晴らしい証を持っていたということなんですよね。で、その困難の中にいる彼らを、本当に神様の慰めによって慰めたいと願って書いたのが、このテサロニケ人への手紙になるわけなんです。そして、パウロは今コリントにいます。このテサロニケの手紙第一を書いたのもコリントの町で結構長いことですね、そこで、この教えていたんですけれども、で、続けてコリントの町に行って、それで、また、そのテサロニケの人たちがどのようになっているかという、この知らせを受けてですね、それで、また再び書いたのが、この第二の手紙なんですね。で、同じように彼らが主の中に留まって、信仰の中に留まっているという素晴らしい知らせがあったと同時に、まあ、二つのこの課題を聞きました。で、一つが、この終わりの日における神様のこの希望ですね、イエス様が戻って来られる、そのことに関して間違った教えが入り込んでいて、混乱していた、動揺していた状態があったということなんです。まあ、具体的に言うと、主の日がもうすでに来たんだ。大患難の時代、患難の時代がもうすでに来たんだという、そういう、この教えがこの入り込んでいたために、彼らが動揺している、そのを見ることができるんですね。で、もう一つは、今度は神様、イエス様が間もなく来られるという、その教えを信じている中で、その教えそのものによってですね、本当にこの良い行いと言葉とにですね、満ちていかなければならないにもかかわらず、むしろ、主が来られるのであるから、何もしなくていいや。ただ待ってればいいじゃないか。と言って、生活、普通の生活をきちんと送っていないおせっかい者が、一部にいたわけなんです。で、そのことによって、まあ本当に、この、他の人たちが迷惑を被っていたんですけれども、パウロがその人たちに対する戒めを与えている。その箇所をこれから見ていくことになるわけなんですけども、それは今言ったその戒めの部分は3章に書いてありますので、午後に学びますが、最初のこの、主の日がすでに来てしまった。ということで混乱していた人たちに対して、このパウロが手紙を書いている部分を読みたいと思います。では、一節をご覧ください。パウロ、シルワの、テモテから私たちの父なる神及び主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、同じこの第一の手紙と同じ挨拶の言葉ですね。そして続けて、兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。と。どうでしょうか。 パウロの祈り、またお願いがですね、第一の手紙に書いてありました。あなた方は兄弟愛を持っています。もう本当にそれに対して書き記すことはないんですが、ますますそうであってくださいと。祈りの中にもありましたよね。覚えてますか？昨日来られた方は覚えてらっしゃると思いますけれども、その通りになっていたことを今、感謝して神様に祈ってるんですね。素晴らしいですね。祈りが聞かれています。そして信仰も目に見えて成長している、ということなんですけれども、問題はですね、希望が書いてないんですよ、ここに。わかりますか？もう一度見ましょう。一章のです。第一の手紙の一章の三節なんですが、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。この望みの忍耐についてがここに書いていないんですよ。理由はその望みそのものが、壊されるような間違った教えだったわけなんです。つまり主の日、すでに来た。これによって彼らの信仰の、救いの保証、救いの確信、これをに対する攻撃が始まっていたんです。それで今パウロがそれを整理するために手紙を書いてるんですね。その望みを確かにする。でこれをですね、これからじっくりと見ていくとわかるんですけれども。この終わりの日についてですね、非常にいろんな意見がありますよね。いろんな説がありますよね。そしてこのいろんなこの極端に行く人たちもいることによってですね、本当に望みによって生き生きとして生きていくということができなくされている状態というのが問題としてあるわけなんです。でこれをですね、昨日もかなり話したんですけど、今日はもうじっくりと話したいと思います。ですか、単純な信仰による神様から与えられる救いをですね、壊すような要因があるんですよ。その人間的な、考え方によってですね。本当に神様の恵みによって、そして信仰によってのみ救われるっていう、その単純なところを何か違うものによってですね、この救いを達成しなければいけないというですね、この教えがですね、もう本当にいろんな形で入ってくるわけなんですね。で、それを、この見ていきたいと思うんですよ。続けて見ていくとですね、この分かってきますので、ご覧ください。それゆえ、私たちは神の諸教会の間で、あなた方がすべての迫害と困難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。どうですか？迫害を受けていて、困難を耐えているんですけれども、しっかりと信仰を保っていたですね。でここにね、従順という言葉がありますよね。信仰の前に従順という言葉があります。でこれとても大事なんですね。で信じるということは簡単なことなんですけれども、で私たちはですね、自分の思いとか自分の力とか、いわゆる肉ですよね。それによってその単純なその神様の約束を信じるということをできないということが起こるわけなんですね。例えば全てのことにおいて感謝しなさい。どうですか？全てのことにおいて感謝できますか？ですね。ある面白い、この全てのことにおいて感謝しなさいという言葉からですね、説教をされた伝道師の方のメッセージを思い出すんですけれども、髪の毛が少なくなってきたことも、そのことについて6つか、なんかね、8つぐらいの感謝することを思い出、出てくる列挙してですね、非常に面白かったんですけども、で、その話を聞いていたときにですね、立ち止まって、そして、いろんなこの深いところにおいてですね、まだ神様に委ねてない部分っていうのを発見してきたんですね。 だから普段にこれいつものこといつも感謝しなさい、全てのことにおいて感謝しなさいって、感謝しなさいって言うんですけれども、実際に感謝できないことがたくさんあるんだけれども、それ立ち止まってですね、そして本当にこの感謝すべきこと、今まで感謝してなかったけど本当あるじゃないかっていうふうにどんどん気づくわけなんですよ。でこういうプロセスがここで言ってる従順なんですね。つまり自分自身を神様の御言葉、その約束やその命令に従わせていくというその時間を取る必要があるわけなんです。謙虚さが必要です。それによって信仰を保っている。昨日もお話ししました、困難の中にあってどうやって喜びを持つことができるのか。喜びというそのものがですね、その環境に左右されないものなわけなんですよ。そうですよね。神様の約束を本当に私たちは信じるときに、その約束そのものがですね、この世の常識では通用しないような約束なわけなんです。そうですね。例えば、義についてというのはどうでしたか？私が天に挙げられて父のもとに行くからですと。私たちが考える義というのは相対的なものなんだということをお話しましたよね。だから、より正しいかより正しくないかによって決めていくんですけども、神様の正しさは完全な正しさだ。だから 99.9% 正しい人も 0% なんだ。ってこれ分からないですよ。聖霊の働きが必要です。その聖霊の働きによって私たちは喜びが出てきて、それが環境に左右されないものなんだ。でこれに必要なのは従順なんですよ。へりくだりなんですね。神様の約束をそのまま受け入れていくという時に私たちのプライドが邪魔しますので、これを捨てていく必要があるんだよということであります。で、次に、このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのは、この神の国のためですと。はい。苦しみを受けているのは、神の国のためなんだ。彼らに励ましを与えています。彼らはことさらに罪や過ちを犯していないのにもかかわらず、周囲の人から非難されたり無視されたりしていたわけなんです。で、どうでしょうか。自分の過ちでもないのに批判を受けたことございますでしょうか。そしてどんなに自分が考えても、神様の前で、何らこの、なんていうんですかね、この、咎めを受けるような、この、何回祈ってもですね、わからないにもかかわらず、こう、受ける非難っていうのがありますよね。または批判であるとか、困難であるとか、いろいろありますよ。で、その時にですね、サタンが、いや、まだお前には、隠れた罪があるんだっていうことを話すわけ。これ、ヨブが受けた話ですよ。確かにサタンが、ヨブ、神様の許しによってサタンが行ったことなんですけれども、サタンではなくて、その友人は、お前がまだ悔い改めてない、隠された罪があるからだということを話したわけなんです。だから、苦しみが起こると必ず、実は、これをやっていなかったからじゃないの？あれをやっていなかったからじゃないの？というふうな話が出てくるわけです。もちろん罪を犯した後の苦しみはですね、その受けるに当然値するものなんですね。そのための悲しみっていうのは、このペテロの手紙第一に書いてありますけれども、なんていうのかな、当たり前っていうかね、ちゃんと懲らしみを受けなければいけないわけなんですけれども、そうじゃないものに対してですね、はっきりと私たちがここで神の国にふさわしいものになるためなんだ。これを知ってください。ですか？これを知ってください。神の国にふさわしいものになるため、またその過程なんだということですね。パウロがこの神の国に入るためにはこの苦しみを通らなければならないと言ってですね、その、使徒の働きの中に書いてありますけども、その、教会の人たちに、確かピリピの教会の人たちにですね、言いました。そしてイエス様が、 もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいということを言われたんです。で、これをぜひですね、皆さん覚えていてください。で、辛いんですよ。受けるとき。トラウマになりますね。トラウマになりますよ。でもですね、それも委ねてください。泣いて叫んで神様に言ってください。これをもう神様は用いられてですね、私たちをさらに清めてですね、信仰を純化してくださる、純粋にしてくださる過程であって、そして私たちが砕かれた時に、その甘い聖霊様の働きによってですね、私たちの心が慰められて、そしてさらにキリストが、私ではなくて私のうちにキリストが住んでおられるということを体験することができるようになるんです。そして罵られても罵り返さず、むしろ祝福するということを本当に心の奥底からしていくことができるようになるわけなんです。このヘブル人の手紙に書いてありますね。あなた方は血を流すまで罪に抵抗したことがありません。そして信仰の創始者であって完成者であるイエスを見ていなさい。その罪人の犯行を忍ばれたイエスを見なさいと、これ書いてあります。そこまで私たちが言ってるでしょうかですね。言ってるでしょうか。辛いんですよ。でも前に行ってください。逃げたいんですよ。ここら辺にいてですね、いつもなんかここら辺にいたいんですよ。でも中に帰っていく必要がある。そうするとですね、ちょうどヨシュアたちが約束の地に入って、そしてその敵を追い出していったように、神の国の勝利が皆さんを通して、皆さんのうちから始まって、皆さんの周りから始まっていくんですよ。これが侵略、神の国の侵略です。サタンの要塞に対するどういう侵略か。罵られても罵り返さず祝福し、それはですね、ただやんなきゃいけないんだ、言われてるからっていうんじゃなくてですね、本当に愛しているから相手を祝福したい、よくしてあげたい、この勝利ですね。だからそこに見えてるのはもう自分じゃないって分かってるんです。キリストなんだ。それがあるわけなんです。そして、今度6節ですけれども、つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださるということは、神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。はい。ですね、先ほど、みすずさんがですね、このイエス様の名前を言ってくださいとおっしゃっていましたけれども、本当面白いですね。たくさんの名前が出てきました。神様の特徴は一体どういう方なのかですね。愛の神であって、そして、この恵みの神であってですね、いろいろありますよね。で、その中にリストの中に加えてください。報復する神であるという。これとっても大事なんです。苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださる。それを具体的に実行されるのがイエス様が地上に再臨される時なんですが、悪には悪をもって報いられます。善には善をもって報いられます。これ本当に大事なんです。これはですね、私たちがよく考えるような恨みを持って仕返しをするという報復とか復讐という意味では全然ありませんですか。混同しないでくださいね。これとっても大事ですね。ヤコブの手紙の中に、人の義は神の義を、人の怒りは神の義を実現するものではありませんと。私たちがですね、怒っている時にですね、憤慨している時に思っている怒りっていうのは大抵神の義を代表してないんですよね。大抵代表してません。で、私もちょっと、飛行機で日本に帰ってくるときにですね、本当にとんでもない、何ですか、待遇を受けたので怒ってですね、もう思いっきり議論してですね、かろうじて飛行機に乗れたんですけれども、後でですね、妻と共に悔い改めの祈りを捧げました。確かにそれで乗れたんですが、やはりですね、神の義を完成するもの、実現するものではないんですよね。で、ここで言っている神の報復というのは、そういうものではなくて、 ちょうど裁判を行っているその正義をこの貫徹される、または公正、この私たちが渇望している正義ですね、この正しさ、フェアネスですか、それを完全に神様が満たしてくださるというところの報復なんです。義に飢え渇く者は幸いです、その人は満たされますと、そのことを行ってくださるところの報復なんです。でちょうど私たちがまだアメリカで住んでいたときに、同じくアメリカに進学校に行っていた兄弟ですね、日本で私の大学の先輩だったんですけれども、こっちに来てですね、で、久しぶりに交わったんです。でですね、私の妻、歴史が好きなんで、この中国の歴史についてですね、ちょっとこう話してですね、すごい話をしてくれたんですけど、この古代中国の、この、王妃ですか、がですね、残虐行為をこう働いた話をしてですね。で、嫉妬したんですよ、ある女に対して。で、ただ殺すんじゃないんですよね。まず、片腕をですね、こう、ちょん切って。で、わざと死血するわけです。流れていったら死んじゃうからね。で、今度は、また片腕をちょん切って、で、死血させて。そして、今度は、今度足の方ですね。片足、ちょん切って。そして、また今度次の片足をちょん切って。で、もう、両足と両腕がない状態で、小枝目の中に投げて殺したという。もうちょっと後ですか。ああ、なるほど。近代に近い、近代に近い話で、それでもあるということなんですね。どうですか皆さん、その話聞いて。で、その兄弟がこう言ったんです。同じ苦しみを神がその人に与える。これで解決だ。言ったんです。その苦しみを与えた人に、その苦しみを与えた、その苦しみをもって神が裁かれる。これをですね、彼が言ってくれたんです。でその時に、ああ、本当だ。ジ・エンドだ。すべてが終わった。という安息が与えられました。皆さんもどうでしょうか。私たち、これは正しくないという不条理な社会の中に生きていて、その中で神が同じことをしている、その苦しみを与えている、悪いことをしている、同じ苦しみを持って、その人に報いられるんだということが、を受け入れたら、私たちに安息が与えられるんですよ。で、平安が与えられるんです。余裕が生まれます。すべて裁きを神様に委ねることができるようになっていく。裁きは神様の領域です。命を与えるのも取るのも神様の領域ですよね。裁きも神様の領域なんです。ですからすごい大事ですね、これね。裁いてはならない、裁かれないためです。裁くならばその同じ計りによって裁かれるからですと。すべて神様にその裁きが委ねられているわけなんですけれども、だから人を裁き始めるとどうなるかというと、神の領域に入っていくんですよ。高慢になるんですよ。ですね。で、これ反キリストの例なんです。後で反キリスト出てきますけれども。ですか。で、そのように本当に全て今苦しみを与えている人にも神様がその相当の裁きを行ってくださるということを受け入れている人の心には、善をもって報いるというその余裕が生まれるんですね。余裕が生まれます。悪を行っている人に対して善を持っていく、それはもう裁くということはもう私の領域じゃないんだっていうのはよく分かっているからできることなんです。自分で判断しなくていいんですから楽になります。神様が全部判断してくださるから楽になるんですよ。あとは自分がすべきことを行っていけばいいだけの話になるわけなんです。これがここに書いてあることです。そしてその反対に苦しみを受けている人に安息が与えられる。もちろんその今話した御霊によって安息も与えられるんですけれども、今度は御国に入るときに安息が与えられるんだよと、この、いう約束なわけなんですね。
私たち逃げたいんですよ。その苦しみとか、またはいろんな、なんか大変なことがあったり、または今自分がしていることとか大変だとですね、休みたい。休みたい、まあ、テレビを見たりですね、なんかいろんなことをしてみたりしてですね、休もうと努力するわけなんですけども、休まなくていいです、ね、イエス様のために働き続けてください。もちろんね、燃え尽き症候群になっちゃいけないですけども、働いてください、ね、いつ休むのか。私もね、海外から21日に戻ってきて、2週間後に3日で、2週間後の3日にこっちに来たんですけれども、で、戻ったらまたすぐにですね、やらなきゃいけないことたくさんあるんですけれども、いいんですよ。ね、この神様のお働きの中にいたらですね、いいんです、休まなくて。ね、休むとかもうあるから、天国なんですよね。天国があるから、大丈夫なんですよ。皆さんも、どうかですね、逃げないでください。ね、テレビ見てもね、わかりますよね。休めないんですよね。本当に、天国という、この休む場所が与えられています。そして、それを具体的に行ってくださる、その復讐を行ってくださるのが、そのイエス様が地上に戻って来られるということで、ここに書いてますね。主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるという地上再臨についての、話がここに書いてあります。ですね、ちょっと待ちください、ね、続けて見てください。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。神を知らない人々とありますが、テサロニケの町はほとんどが異邦人だったので、生きている天と地を作られた誠の神を知らない人々ですね。そして聞いても信じない人たち、ここがイエスの福音に従わない人々とあります。聞いても信じない人たち、この人たちがイエス様が地上に再臨されるときに報いを受けるわけです。裁きを受けるわけです。そこで殺されて、それだけではなく永遠の滅びとありますから、ハデスに行き、そして最後の審判で神様の前に出て行き、それで火と硫黄のゲヘナですね、池に投げ込まれて永遠の苦しみを受けるというシナリオになるんですね。で、これは特別に悪い人がですね、ここに入るということでないことが今わかりましたよね。まず神を知らない人、そして福音に聞き従わない人、これは、いや、私はもう人間的には受け入れたくないですよ、ね、一緒に天国行ってほしいですからっていうか嫌ですよね。でも書いてます。で、先ほども話しましたように、天に入る人は完全な人でないといけないんですよ。ですか、これがですね、聖霊によらなければわからない領域なんです。天に入るにはちょっといい人ではダメなんですね。完璧主義の人でもダメなんです。人間が言ってる完璧主義というのはですね、たかが知れてるんですよ。ちょこっと心の中で、僕はいいやつだなって思ったら、とか、例えば、高速道路で、急に前に出てね、この入り込んできた人、なんだって思ったら、それ一度でも行ったら、今言った永遠の刑罰なんです。なぜかというと、神の義というのが完全な義だからなんですよ。ですから、で、これ本当によく覚えてください。私たちが天の人になりましょう、天国の人になるには、この義についての理解が非常に必要です。なぜならば、クリスチャンじゃない人の方が逆に正しく見えたりしますよね。見えますよね。でも私たちは人の義の中に生きているのではなく、神の義の中に生きているんです。ですから、言ってしまうんですよ。と同時に、今度は同じこの再臨の主を
を待ち望んでいる人たちの中では喜んでいる姿を見ることができます。10節ですが、その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです。あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。感嘆の的となられます。って書いてあるんですね。ご自分の生徒たちによって栄光を受ける。イエス様が再び戻って来られるときには、すでに信仰を持っている人たちは天に引き上げられていますので、共に戻ってくる。その栄光の姿に変えられた、その状態で共に戻ってくるんです。引き連れてくる。教会をが、このイエス、再臨のイエス様と共に来るんですね。で、これはですね、黙示録の19章、14節にこう書いてあります。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗って彼に付き従った。この彼というのはイエス様ですね。同じく白い馬に乗って来るイエス様に付き従う天の軍勢がいるんですが、これが花嫁である教会なんですね。同じく19章の8節に、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは、生徒たちの正しい行いであると。そして、感嘆の的とありますよね。黙示録の19章の1節に、天において大歓声が起こって、ハレルヤ、救い、栄光、力は、我らの神のものと叫んでいる姿を見ることができます。あのヘンデルのメサイアですか。ハレルヤって、あれはここから取られてるんですね。黙示録の19章から取られています。ですか。大歓声が起こるんだ。で、何によって大歓声が起こるかというと、あのバビロン、大バビロンがですね、滅んだということで大歓声が起こるんです。その大バビロンが滅んでですね、今までその世の制度によって殺されていった預言者とか生徒たちの血の報いをですね、神様が与えられたということで喜んでるんですよ。先ほど話した苦しめる者には苦しみという報いを与えるということをイエス様が行ってくださっているのを見て、彼らは大歓声を上げていて、もちろん私たちもその中にいるんですけれども、実は教会というのは大歓声の中の中心部分にいて、花嫁になっている。婚姻ですが、結婚式をこの天において行っているということがこの19章に書いてあるんです。ということを、まずパウロが話した後で、パウロが11節で、そのためにも私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいもののし、また道からによって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きをと全うしてくださいますように。お祈りをしていますね。まず、お召しにふさわしいものにする。メスという言葉は、呼びかけて、その何か、この、使命を与えるということですよね。メスっていうのはね。で、それ、じゃあ私たちの召しは一体何かというと、このエペソ人への手紙の4章にの初めに書いてありますけれども、ちょっと見てみますかね。エペソの4章の1節からですけれども、1節から3節まで読んでみますね。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方には、その召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆に結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。ですね。キリストにあって、歩んでいくことが、ここで言っている、召しにふさわしいものになっていくということであります。それで、道からによって、神様の力によって、善を慕うあらゆる願いですね。信仰の働きを全うしてくださいますように。だから彼らは今、信仰を保っているんですが、それを最後まで貫徹してくれるようにと祈っているわけなんです。全 通してくださいますように。初めは良くても後でダメになってしまうという私たちはこの課題があるわけですね。初めに走ったのに、走り切ることができなかったということがあります。で、私はここのことをこうよく考えてです。よくクリスチャン生活っていうのはマラソンだと長距離だ、短距離じゃない長距離だと、言われますけれども、ある兄弟たち、兄弟とですね、交わった時にこう祈りがあったんですね。で、素晴らしい祈りでした。こういう祈りだったんですね。私たちは、この、よくマラソンだと、信仰生活はマラソンだと言うけれども、実はもしかしたら短距離走かもしれない。イエス様がもうすぐに来られるから、もう全身全力で走るんだ。こう言ったんですね。本当にそうだなと思ったんです。で、ここで言ってるその全うっていうのは実は、そのずっと遠くにある目標に向かってですね、自分が走っているのではなくて、目の前にある目標に向かって走り続けて、その結果長い距離を走っていくかもしれないけれども、実は目の前に今日イエス様が来られるかもしれないという、その希望によって支えられ続けていくのだというふうに言うことができると思います。そして12節、それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、主イエスの皆があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。素晴らしいですね。恵みによってイエス様の名前が崇められます。恵みによってなんですね。恵みを知らないと崇められないんですね。賛美はしなければいけないものではありません。賛美は恵みによって行うことができるものです。神様が私たちに、こんなに罪人であって裁きを受けなければいけない人でもあるにもかかわらず、これだけの祝福を与えてくださっているんだ。で、これを受け入れた人たちには自然に神様の名前を崇める、その心が与えられるわけなんです。で、この恵みってですね、実は日本人には難しい概念なんですよ。で、この前ですね、新しい人たち、信じた人たちのための学びをしたんですけども、なんて言ったかな、ちょっと正確な言葉は思い出せませんが、話が良すぎるって言ったのかな、調子がいいですね。日本人頑張っちゃうんですね。頑張っちゃうんです。で、こうなんか償おうとかですね、こう補おうとか頑張っちゃうんですね。申し訳ないとかですね、悪いですとかですね。で、アメリカに来ると分かりますよね、文化が違うんで。あ、全然もうもらったままでいいんだってですね、よく分かりますね。で、これがなかなか私たちには身についていないので、どうしても頑張っていくんですよね。で、頑張ったらです、偽物なんですよ。それ偽物なんです。偽物だから必ずボロが出ます。で、どうなるかって言ったら、不満が出てきたりですね、さばいたりですね、いろんなことを肉の行いで自分で支配しようとします。自分のものじゃないのに自分のものにしていこうとするんです。分裂が起こります。いろんな肉の働きですね、肉の行いの、見ることができるわけですけれども、恵みをまず知ってください。昨日も学びました、後でも出てきますが、神に愛されているっていうこと、これをですね、これがもう原点なんですね。で、その結果として今度はあなた方も主にあって栄光を受けるためですからです。だから私たちがイエス様の栄光をお返しするだけではなくて、今度は私たちが栄光の体に変えられることによって栄光を受けるだよ。神の子供と、今もなってるんですけれども、神の子供として現れるんだよ。それがイエス様が戻ってきて、神の国が建てられた時にそうなるんだよ、ということであります。で、ここまでがパウロの、なんですかね、この、イントロダクションですね。で、次から本題に入るんですが、さて、兄弟たちよ、 私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関して、あなた方にお願いすることがあります。霊によっても、あるいは言葉によっても、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。ですか？注意して見てみますよ。私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、でも私たちが主の身元に集められること、これが第一の手紙の4章に書いてあった敬虚の話なわけなんですよ。ですか？覚えてますか？もう一度読んでみましょう。4章ですね、第一テサロニケの16節と17節ですけれども、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと、これがここで言っていることなんですが、次に2節に、霊によっても、あるいは言葉によっても、あるいは私たちから出たような手紙によってもあります。霊によってよっていうのは具体的には予言でしょうね。予言によってこのこうなんか語られたと。で、今度は言葉というのは噂話ですよね。なんかこういうことを聞いたんだけどもっていう。で、次に手紙があったんですね。パウロからの手紙だっていうことで、来たのがこの偽物の手紙だったわけなんです。で、パウロはですね、自分が書いた手紙なんだよということをやるために、彼は目が悪かったと思われるんですが、必ず自分の手でですね、最後にサインするんですよ。で、これが第二テサロニケの3章をご覧ください。17節で、パウロが自分の手で挨拶を書きます。これは私のどの手紙にもある印です。これが私の手紙の書き方ですって言ってるんです。だからそうじゃない手紙があったんですね。で、それによって何かというと、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでくださいと。主の日がすでに来たんだという話があるわけなんですよ。主の日が来たということは、実は今日の私たちの教会の間でも言い広められている教えなんですね。なぜかというと、終わりの日にはイエス様がこういうことが起こるよと言われた印が、その兆しがですね、見えるからなんです。戦争であるとか、飢饉であるとかですね、そしてこの、いろいろ偽預言者が出てくるとか、そのいろいろと、その今あるこの金融恐慌であるとかですね、いろんな本当に大変なところがあって、それでもう患難が始まっているんだというふうに、まあ言っている人たちが、だからこれはですね、非常にタイムリーですね、いるんですよ。当時もいたんですよ。で、彼らは特に苦しみを受けてますから、なおさらのことをそういうふうな話を聞いたらですね、実際にそうなったんだというふうに思うわけなんです。で、表面的に同じ観なんですから、混乱しちゃうんですよ。で、これが非常に深刻な誤りなんです。なぜかというとですね、先ほども言いましたが、苦しみを受けるときにですね、私たちは何か自分の罪でこの起こっている、何か自分が悪いからとかって言って、どんどん自分を責めてってですね、サタンの働きです、これは。罪に定めるのはサタンなんですよ。主の日の目的というのは、昨日ものすごいたくさんの箇所を私引用しましたね。神の怒りなんですね。この地上で行われている罪と不法に対する神様が、ちょうどソドムとゴモラを滅ぼされたように、そして全地球をこの水によって滅ぼされたように、神様がそれに対して裁きを行うためのものなわけなんです。でも、それからの救いとして神様はイエス様を前もって送ってくださって、そして私たち、イエス様を信じている者たちを引き上げてくださるという、その 慰めと祝福を与えてくださってるんです。にもかかわらず、そのことを無視して、その同じ観なんだということによって、一緒くたにして話している人たちがいて、そして今もいるんだということなんですね。とても大事なんです。だからこの深刻さというのは何かというと、救いの確信を揺るがすという霊的な問題なんです。ただ神学的な話じゃないんですよ。大観難を通るという教えはですね、ここに問題があるんです。神様の怒りから来るところの苦しみをなんで信仰者である者たちが受けなきゃいけないんですか。むしろそれから救われるための敬虚を神様が用意してくださっているにもかかわらず、一緒くたに話すものだから、行いによって救いを達成しようとか、ですね。だから、エリートクリスチャンと、そうでないバックスライドクリスチャン、なんか怠けているクリスチャンに分けてみるとか、そういう恵みによって救われてて、すべての人がイエス・キリストを崇めるのに一つになって、二つに分けるとかですね。いろんなことが出てくるんです。いろんな混乱が出てきます。だから、非常に今、微妙な話、この非常にこう、なんていうか、もつれた糸をほぐさなければいけないような話をしているんですけれども、非常に大事な、ちょうど手術をするようなですね、内容に入っていってるんです。大観難を通る。なんでそういうふうに言うか。ちょっと理解できるんです。確かにダニエル書を見たりですね、そして黙示録を見るとですね、生徒たちがその大患難の中で反キリストに委ねられて殺されていくというですね、それに対する報いを神様が与えられるとかっていうのがいろいろ書いてあるんですよ。書いてあるんですけれども、じっくりと見ていくと、ダニエル書に書いてある、7章に書いてあるんです。生徒たちが、その獣がですね、そうですね、獣が生徒たちを打ち勝つって書いてあるんですよ。です。そこを見るとですね、ダニエル書の中では、イスラエルの残された民の話をしているんです。ユダヤ人で、後にイエス様を信じる、その残された人たちの話をしているんです。そして、黙示録の方では、教会がすでに上に上げられていて天にいる姿が4章と5章に書かれていて6章から大患難が始まるんですけれども、そして7章にその患難を受けている生徒たちが出てくるんですが、もうそこには教会ではなくて大患難時代に入った時にイエス様を信じた生徒たちのことだっていうことが分かってくるんです。難しいですよね。でもこれを分けないとどういうことが起こるかというと、これ時代というものなんですね。神様がですね、与えておられる時代というのがあるんですけども、そのイエス様が来られる前に神様はモーセの律法を通してご自分を表しておられた時代と恵みの時代というのは違うわけなんですよね。そしてイエス様が戻って来られた後の神の国というのは、もうちょこっと悪い犯罪を犯したらもうすぐにイエス様は裁いてくださる。でも今違いますよね。悪い人にも良い人にも同じように恵みが与えられているわけなんです。時代の区分があるんですよ。だからイエス様が教会というものを今私たちに与えてくださっていて、教会を引き上げられた後のその動き、そこに書いてあるのは同じ生徒であったりですね、いろんなこと、同じことが書いて、同じ似ていることがあるんですけれども、やはり動かし方が違うんですよね。違うんですよ。で、これをはっきりと理解しないと、教会に与えられている祝福を違う時代に行おうと神様がされていることとごったにすることによって、救いの、ただ信仰によって、恵みによって、救われているというこの喜びですね。これが取られていっちゃうんですよ。だから希望についてっていうことのこの挨拶のところに出てこなかったんですよ。混乱しちゃってたから。で、これが今の教会の悲劇なんです。終末論というですね、神学論争の中に
入れられてしまって、特にこの大観難を通るんだとか観難時代を通るんだとか言っている人たちが攻撃をするんですね。攻撃っていうか批判をするんですよ。いかにその人たちがっていうか、まあ、つまりこの観難を免れると言っている人たちがいかに間違っているかということをすごい批判して言ってるんですね。まあ、そういう本に出くわしてない方はですね、またそういうことを聞いてない方は幸いですね、聞く必要ないですからね、なんでそういうことがあるんだ、ちょっと見てみようとかって思わなくても結構ですからね、混乱していきますから、ね。でもそういうふうに、そういうものも聞いていたとか、今までもそういうので悩んでいたという方は、ぜひ今の言葉を受け入れてください。ですか。とっても大事なんですね。大観難はあくまでも、今私たちが受けている観難というのはあくまでも世から出ているものです。サタンがその源泉なんです。そして後に来る大観難というのはそういうことをやっている者たちに対する報い裁きなんですよ。ですね。全く種類が違うんです。それでその大観難についての詳しい説明をパウロが次に行っていきます。3節です。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ、主の日は来ないからです。騙されないでくださいと書いてあるところには注意してくださいね。よく騙されてるからです。他のところにもパウルは手紙の中で騙されないで知らないでいてほしくはありませんとかってたくさん書いてるんですけど、ここもその一つなんですけれども、ここからはっきりと私たちはまだ大観難に入っていないということを見極めることができます。見分けることができます。滅びの子、不法の人と書いてあります。または罪の人とも訳すことができますけれども、で、これが、この4節を見るともはっきりとわかりますが、反キリストのことなんですね。反キリストのことです。ダニエル書7章以降にですね、書いている、角、小さな角というのが出てくる。または、アラス、忌むべきものという、名前で、出てくる人物がいます。また、イエス様が、そのダニエル書を引用して、お話になりましたね。ちょっと開いてみましょうか。マタイの24章です。15節。それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあのアラス憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には世の始めから今に至るまで、未だかつてなかったような、また誰も、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。ここが大観難の意味ですね。このダニエルによって語ったというこのアラス憎みべき者が聖なるところに立つのを見たならばという、これがない限りは大観難が起こらないということなんですね。で、その前にちょっと見てください。この3節、第2テサロニケの2章の3節に戻りますと、廃墟が起こるとあります。廃墟。廃墟というのは、形は持っているんですけれども、福音の真理からは離れて意図的に反対していることが廃墟と言います。廃墟というのは、もう信仰をすべて捨てて世の中の人になったということではなくて、教会という形を持ちながら、なおその内容を反対している人たちの、反対しているという意味であります。例えば、第一テモテの4章の1節に、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊との教えに心を奪われ、信仰から離れるようになりますとあります。
また第二テモテの3章の1節から、この読みますけれども、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、髪を汚す者、良心に従わない者、感謝をすることを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、無効密な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。どうですか？今、列挙の私が話したのですね、ずっとね、あ、これ世の中の人だと思ったと思うんですよ。でも最後に、見えるところは経験であっても、その実を否定する者になると。だから、教会からなんですよ。今言った列挙されているものが始まるのが、教会から始まる。だから神の裁きは、神の家から始まるというふうに、ペテロは言っているわけなんですね。見た目にはいいものがたくさんあるんです。伝道という目的、愛とか一致という目的、平和という言葉を使われるとですね、私たちは、あ、その通りだと思うわけなんです。で、それで教えの風に吹き回されることがしばしば起こっているわけなんです。どうですか？テサロニケの第一の5章で、平和だ安全だと言っているときに、突如として滅びが襲いかかるとあるように、平和だと言ってるからといって、愛だと言ってるからといって、イエス・キリストの福音をそのまま受け入れていない限りはですね、全部嘘なんですよ。でもそれが教会という組織の中で起こっていくことになるんだよと。で、それが、黙示録の17章では、陰譜だと、大バビロンだと書かれているわけなんです。で、まず、神様がこの人物が出てくるのよ、お許しになるんですね。で、この4節を見ると、このすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言しますと。この反キリストは、まず自分を高く上げるんだと。彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない。すべてに勝って自分を大きいものとするからだ。ダニエル書の11章の37節に書いてあることなんですね。既存の神々を心にかけない。なんか良さそうに見えるじゃないですか。でも、すべてを、この伝統的なもの、すべてを心にかけないとどうなるかって言ったら自分自身を神とするわけです。恐ろしいですね。でも事実起こるんです。私はすべての神を信じませんと言っている人、他の偶像を拝んでいる人たちよりも厄介です。なぜなら自分を神としているからです。恐ろしいですね。まだ偶像の方がいいんです。偶像良くないですよ、もちろん。まだいいんです。まだいいって理由は自分じゃないものを認めてるから。でも、すべてを無視する、ですね。だから良さそうに見えます。既存のものをですね、ものすごく批判する。批判しなければいけないときは批判しますけども、ことさらにですね、批判するとどうなるかと言いますと、どんどんどんどん自分を高慢にしています。自分が神なんですよ。これが反キリストの例なんです。へりくだる必要がありますね。自分は大した人間で、大した人間どころかもとんでもない人間だっていうことを忘れてですね、自分を高めていく。これが反キリストが行うことで、そして今度は、この聖女の中に入るということが書いてありますけれども、これは、ダニエル書の9章の27節に、この、荒らす忌むべき者がですね、多くの人と固い契約を結ぶということが書いてあるんですね。で、その多くの人というのがユダヤ人であって、エルサレムの聖女の話なんですよ。だから神殿に、この途中で彼が入ってって、そして至聖所の中まで入ってって、そして私が神であると、黙示録の13章には、
黙示録の13章には、もう一人の預言者が像を作るって言うんですね。獣の反キリストの像を作って、そして物まで言わせるって言うんですよ。像なのに、彫刻とかなんかしてるのに、それを物を言うんですって。恐ろしいですね。そういうことが起こるということが書いてあります。それを見たら、ユダヤにいる人たちは逃げなさいと言ってるんですね。だから、私たちがエルサレムに目を留めなければいけないその理由の一つがここなんですよ。理由の一つが、イスラエルのエルサレムの中でも神殿の丘なんですね。そこに神殿がありました。ですから、その神殿のところに、イエス様が、まあ、地殻変動起こるから、いろいろ変わってるんですけど、戻ってこられてですね。そして神の神殿を建ててくださるんですけれども、そのメシアが建ててくださるその神殿、なんですが、イエス様を受け入れてないがばかりに、偽物の神殿を建ててしまうわけなんですよ。で、実際に正統派のユダヤ教徒の人が、今現在でも、あの敷地に神殿を建てようとして努力をしているわけなんです。で、あの問題が解決されたら、今の中東情勢は全て解決されます。あそこに集約されているんです。だから、イスラエルとパレスチナの和平のこの折衷案としてですね、例えば元クリントン大統領はこのアラファトとその時はバラク首相でしょうかに対してですね、分離壁を今分離壁ありますけどね、あそこにじゃなくてですね、その岩のドームのところとそしてその横に神殿を建てて、その間に分離壁を設ければいいんじゃないかということも話したそうなんですね。でもアラファトが蹴っちゃったので。いい意味、蹴ってね、本当悪いことだったんですけれども、でも、実現しなくてクリントンが反キリストにならなくてよかったんですけれども、反キリストはそれをうまくやっちゃうわけなんです。そして世界に平和が来た。平和が来た。ところが、彼が途中で正体を表して、そして私が神であると。私を拝まない者は死ななければならないと。そしてユダヤ人は皆死ななければならないと。究極の反ユダヤ主義者となるわけなんですね。で、今までそうやってキリストを認めなかったユダヤ人たちが自分たちが騙されたということがわかるわけなんですけれども、当時、このダニエル書が書かれ、ダニエル書の予言の中では、このアンティオコス・エピファネスというですね、このギリシャから出た悪い王様が、このユダヤ人たちをユダヤ教から離れさせて異教化させようとした。で、その異教に、ギリシャの異教にこのすり寄っていったユダヤ人もいたわけなんですよ。いるんですね。そういう人たち殺されていきます。でも残されたそのイスラエルの人たちがもはや自分の力ではもう耐えることができないことが分かって初めてですね、その力が砕かれてメシアを求めるわけなんです。で、メシアを求めて、で、それで来たのが誰かというと、かつて先祖たちが突き刺した方、ナザレ人イエスなわけですよ。それで彼らは嘆いて、悔い改めの祈りを捧げたんです。そして、御霊によって彼らは生まれて、本当にイエスがメシアだということを認めて、そして神の国が建てられるというシナリオなわけなんですね。だから、この反キリストが出てこない限りは、まだ大患難じゃないんだよと。で、次ご覧ください。五節。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか？どうですか？今の話をテサロニケ人の信者たちは聞いていたんです。しっかりと聞いていたんです。もう思い出してください。1ヶ月そこそこのしかパウロはいなかった間に、彼はしっかりとこのことについて教えていたわけなんですね。どうかこの聖書的な、何ですかね、知識を回復させましょうですね。なぜかと言ったら、今の教会はどうやったら幸せになれるのか、どうやったら平和を持つことができるのかですね。どうやったらって現在の生活の話をしているわけなんですよ。聖書の中心はここじゃないっていうのはよくわかりましたよね。これから苦難が来るんだと。幸せどころか苦難が来るんだと。誠の幸せは再臨のキリストなんだと。 神の国なんだというところにあるわけなんです。そして次に、あなた方が知っている通り、彼がその定められている時に現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし意味は今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのですと言っています。
引き止めるものがいる。不法の秘密はすでに働いているとあります。で、これがですね、ヨハネの第一の手紙の中では、反キリストの霊として現れています。多くの反キリストが現れていますと、第一ヨハネの1章の18節に書いてあります。矛盾しますよね。多くの反キリストすでに現れてるんだって言ってるんですよ。でも、反キリスト来るというふうにも言ってるんですね、ヨハネは。それ単数形で言ってるんですよ。でも、多くの反キリストっていう時は複数形で言ってるんです。で、彼が言ってる多くの反キリストというのは、反キリストの霊が働いていて、いろんなところでそれを見ることができるけれども、実際に人物として出てくるのは一人なんだよって話なんです。でも、引き止めるものがあるので、完全にその人物として現れるには至っていない状態なんだよということをここで話してるわけなんです。だから、ここがとても大事なんですね。なぜかというと、多くの人が、この人が反キリストではないか、あの人が反キリストではないかと言ってるけれども、そうじゃなかったのを見て、やっぱり反キリストなんかいないじゃないかって話まで出てくるわけですね。そうじゃないんですよ。いろんなところに反キリスト的な動きを見るわけなんです。ヒットラーはまさに反キリスト的だったわけなんです。彼がユダヤ人を虐殺したというのはさることながら、彼が侵略したところを見ると北アフリカであって、そしてヨーロッパであってですね、そして、そうですね、そっちの方に行くわけですよ。で、このダニエル書の11章の反キリストの行動を見るとですね、北アフリカまで行ってるんですよね。で、ヨーロッパのこのローマですよね、ローマ帝国のところですよ。支配して。似てるんですよ。似たようなことを行うんですよ。だから、この人が反キリストではないかというふうに思ってしまってもおかしくない。けれども、実際はそうではないということがたくさんあるわけなんです。このように、反キリストというのは後でパッと出てくるっていうんじゃなくて、もう働いてるんだと。いうことを私たちは知っておかなければいけない。そして次に、引き止めるものっていう言葉が出てくるんですね。これは一体誰なのかと、何なのかということで、このいろんな意見があるんですが、一つがですね、天使長であるという意見があるんですね。天使長。だからつまりミカエルであるとかですね、このダニエル書の中でペルシャの君とかギリシャの君と戦っている姿を見ることができますけれども。でも私はですね、反キリストというのは、黙示録の13章を見るとですね、サタンの全ての権威と位と力を受けているんですよ。ですね。だから、もっと強い方だと思います。聖霊様。で、聖霊様なんですが、聖霊が働かれている教会であるというふうに見ることができるわけなんです。だから、なぜ反キリストが完全に現れていないかというと、イエス・キリストの福音の真理を固く保っている教会がある限りにおいては、反キリストが完全に現れることはないんだと、いうことができるわけなんです。で、そうやって考えれば話が整理されるんですね。軽挙が起こったら、その聖霊の働きが、聖霊様はおられますよ。続けておられるんです。その働き、特別な働きはなくなりますので、あとはもう悪がはびこる。反キリストが完全に現れることによって、その反キリストが世の中を荒らし回ることによって、裁きが下るんだということなんですね。で、次をご覧ください。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、雷輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。不法の人が現れる時にですね、このイエス様が来られて、そしてイエス様がその不法の人を滅ぼしてしまわれるわけですね。これが黙示録の19章に書いてあるところですね。この獣がですね、生きたまま火と硫黄の池に投げ込まれるということが書いてあります。最後に反キリストが行うのは、軍隊を集めてですね、
神とキリストに反抗して戦争を仕掛けることなんですね。ハルマゲドンの戦いです。で、そこで、どうですか？核兵器持ってしてイエス様を滅ぼすことできますか？できないんですね。イエス様の口からは剣が出ています。言葉ですね。言葉によって、言葉はですね、今の最新兵器よりもはるかに強力な力を持って、光をあれと言われたその力を持って、今度は滅ぼされるわけですよ。ですね。滅ぼされます。そして、そこに至るまでには、騙された人たちも一緒に滅んでいくんだよっていうことなんですけども、サタンの、そして反キリストの仕業の特徴は、偽りなんですよ。そして偽った印とか不思議なんですよ。これが大事ですね。多くの人がですね、自分は中間にいる、客観的になっていると思っているんです。で、昨日もある、姉妹と、この交わりをしていたら、すごくリベラルな人がですね、職場にいて、そしてこのキリスト教、あなたはキリスト教だけども、そうやって傾いたことを言っちゃいけないんだよとか、なんだかってこう言われたそうなんですけれども。どうでしょうかね。そうじゃないんですよね。客観的じゃないんですよ。キリストの福音を受け入れなかったら、偽りをしっかりと信じてるんです。真理を受け入れなかったら中間になることはできないんですよね。反キリストになりざるを得ないんです。ですか？だから、神様は福音を受け入れない人たちに対する裁きとして、偽りを信じるように、こう、委ねるというか、明け渡してしまうということなんです。ですか？なんで私は裁き受けてないから大丈夫だ。じゃないんですよ。もう受けてるんですよ。どうやって偽りをそのまま鵜呑みにしていることによって、本当は神様はそこから救い出して真理へと招き入れたかったのに、拒むものだから、もう偽りを信じるままにじゃあなっていなさいという裁きを行われるんだということです。で、その究極の形として現れるのが反キリストなんですよね。これ受けるんですよ。万歳って受けれちゃうんですよ。そして見てください。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためですと。ですか？今言った話ですね。裁かれるためなんだと。地獄はですね、もともと悪魔とか苦霊のために作られたものなんです。書いてますね。イエス様言われました。言われました。でも、自由意志を私たちは持っています。神様が与えてくださいました。神様は無理やり、その自分を受け入れるようにさせることはおできになりません。だから自分が選んだ通りに、悪魔の偽りに従う人たちは、その通りにさせるしかないわけなんです。で、本当は地獄は、悪魔と悪霊どものために作られたものなんですけれども、一緒に悪霊と悪魔に従っていった者たちもそこに入っていくんだということ、これが神の裁きなんだよということなんですね。だから私たちの戦いってどこにあるか、真理の戦いなんですね。真理の戦いですか。で、13節です。実はですね、12節まではテサロニケ人の信者たちには関係のない話だったんです。なぜかって言ったら、テサロニケの信者の人たちは、この主の日を自分たちが受けてると思ってたんですよ。そうじゃないんだよっていう話を13節からするんです。いいですか？しかし、あなた方のことについては、私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。神に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によって、あなた方を初めから救いにお選びになったからです。ですね。あなたたちは受けないんだよっていう話です。ですか？また、主に愛されている兄弟たちって出てきますね。愛されているという確信です。そして、御霊による清め、真理です。清められたんだよ。もう神様のものとして、民として区別されているんだよ。御霊の神聖によって区別されたんだよ。そして、真理による信仰ですね。大事ですね。信仰といっても、偽物信じることもできるわけですよね。ここでは、真理による信仰、福音の真理による信仰によって、初めから救いにお選びになった。初めから救った。素晴らしいと思いませんか？ 途中から、うん、こいつはなんか良さそうだから、じゃあ信じる。そうじゃないんですよ。初めから私たち何の行いもする前から選んでくださってるから、私たちは、ね、その、もう完全に保証されてるわけですよ。だから。わかりますか？これを彼は、パウロは、この新しく信じた彼らに伝えたかったんですよね。混乱していた彼らに、動揺していた彼らに。ですね。ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。見てください。過去形で書いてあるじゃないですか。召してくださった神様は栄光を得させてくださった。まだ栄光の姿に変えられていないにもかかわらず、得させてくださった。完了形ですよ。ですか？異端の人と、本当のクリスチャンとの違い、簡単に見分けられます。エホバの証人の人、ね、来たらですね、言ってください。救われましたか？この一言言えないんですよ。他に聖書の知識はたくさんあるのに、救われましたか？言えないんですよ。死ぬまでわからないとかですね、一生懸命やったら救われるかもしれない。未来系なんです、まだ。この救われた、ですね、これが、一言が言えるというのは奇跡なんですよ。聖霊の清めによって初めて言えるんですよ。福音、真理を信じる信仰によって初めて言えるんですよ。ですね。そして、そこで兄弟たち、固く立って私たちの言葉、また手紙によって教えられた言い伝えを守りなさいなんです。ですね。だから新しい教えが入ってきたわけでしょ？そうじゃなくて、私たちが教えた言い伝え。これを英語で言ったら、tradition。伝統というふうに言うとですね、私たちはちょっと拒否、ね、ちょっと生理的に拒否反応を起こすかもしれませんけれども、人たちの伝統、言い伝えなわけですよ。ですか？政治の世界では保守主義と進歩主義ってありますよね。まあ共和党がよくね、コンサーバティブってね、言われますけど、保守的だと。じゃあ私たちは一体どういう存在ですか？超保守主義なんです。超でもなんかね、長く1分ぐらい言う保守主義なんですよ。頑固として昔のものを守ってるんです。使徒たちの教えを守ってるんです。キリスト教会に流行は存在しません。流行を違う言葉で言ったら教えの風なんですよ。ですか？これが流行ってると言って行かないでください。ですか？行かないでください。流行ってる。あ、これが、お、いいな。行かないでください。もうすでに持ってるじゃないですか。キリストにある霊的祝福を。それをしっかりと握っていてください。というのがここで言っている固く立ってというところにあるわけなんです。そしてどうか私たちの主イエス・キリストである私たちの父なる、神である方、すなわち私たちを愛し恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みを与えてくださった方ご自身があらゆる良い技と言葉とに進むようあなた方の心を慰め強めてくださいますように。まとめですね、これね。いいですか？この私たちを愛しですね、恵みによって、永遠の慰め、もう敬虚によって永遠の慰めを聞きました。で、素晴らしい望み聞きましたね。そして、良い技と言葉に進みは大事ですよ、ここ。身は良い技と言葉なんですね。その逆のことをやっている人たちが三章に出てきますので、言ってるんです。そして、あなた方の心を慰め強めて。心をどうやって強められますか？慰めを聞くことです。励ましを聞くことです。どうか、私たちの兄弟姉妹たちの交わりの中で、そして教会の中でですね、裁く言葉を言わないでください。ですか？悪口言わないでください。教会、御霊を消します。教会を殺します。そうじゃなくて、励ましてください。慰めてください。寛容になってください。耐え忍んでください。罪を犯している人を戒めてください。ですか？で、そのことによって、教会にキリストが住んでくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様ありがとうございました。本当にとても大事なあなたの終わりの日についての教えを聞くことができたことをありがとうございます。そして、この主の日と、そして私たちが受けている初めからの選びについて本当に整理をすることができたことをありがとうございます。神様どうか私たちが、本当になんかこのいろんな違うこの雑多なことに心を奪われるのではなく本当に神様の愛と そしてその永遠の希望と慰めの中にとどまっていることができるように私たちの心をお守りください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。